聖書をお読みいたします。新約聖書の1ページ、マタイによる福音書1章の18節から23節までです。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。これらのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。今週は神様の前での謙遜についてです。現代という時代は神様を軽んじてしまう時代、ことにともすれば神様をおバカにしてしまう、そういう時代です。本日はマタイ福音書1章から救い主誕生の秘話について見てまいりますけれども、これと同じことがもし21世紀の現代に起こっていたのであれば、果たして救い主は無事生まれ育つことができたであろうかと思わされます。時は2000年前の昔、場所は地中海の東、ローマの属国となっていたイスラエルの片田舎での出来事です。ヨセフという男性がいました。南ユダ王国の王族の家系です。ダビデやソロモン、ヒゼキヤ王を祖先に持つ男性です。しかし南ユダの王国は数百年にわたる異民族の支配を受けた結果、この王族たちは落ちぶれて、権力も財産も何もかも失った家の人たちのようになっていました。ヨセフさんは大工であったと思われます。天地創造の神様はこのような男性ヨセフをわざわざ選び出されました。まもなく結婚をして家庭を持つことになるこの夫婦に、救い主の誕生と養育の責任を負わせるべく選び出されました。ヨセフが婚約した相手はマリアというお名前でした。年齢にすれば中学3年生とか高校 1,2 年生の女の子だったとも言われています。ヨセフはこの可愛らしいマリアと一緒になることに自分の人生のすべてをかけていたようなものです。この女性と結婚し、共に神様を礼拝賛美し、一生懸命働いて幸せな家庭を築いていこう、そんなふうに燃えていたところでした。もちろん結婚したら体を重ね合わせて甘い夜を過ごすことをも楽しみにしていました。ところがヨセフの 夢はあわくも崩れ去ることになりました。青天の霹靂、突然の出来事だったのですけれども、婚約相手のマリアが妊娠していることが分かりました。自分の子ではない、誰か別の男性と通じてしまった、そういう状況でした。この事件によってヨセフの人生は狂いに狂ってしまいました。全世界が、いやイスラエル民族が待ちに待った救い主の誕生は、父ヨセフの混乱と苦悩の中から始まったのでした。私たちであったらこんなふうに言ったことでしょう。この野郎、俺のことを裏切りやがって。ヨセフは怒りに燃えて婚約者マリアを告白して、町の長老に訴え出る権利を持っていました。イスラエルの法律、申命記の22章によれば、婚約した乙女が別の男性と町の中で通じてしまった場合に、町の門に連れ出して、町の人たちが二人に石を投げて処刑しなければならないと記されています。やられたらやり返せ、裏切られたんだからやっつけてしまえ、これが私たちの常識的な感覚です。これから結婚して素敵な家庭を君と築こうと思っていたのに、俺を裏切って別な男性と通じてしまうなんてありえない、法律に従って石打ちの処刑がお前にはふさわしい、そんなふうに私たちは短絡的に思ってしまいます。この地上の空中を支配している悪い霊も、あんな女は処刑するにふさわしいと私たちに囁いてきます。しかし、もともと王族であったヨセフには別の感覚があったことがわかります。ヨセフは自分の先祖に働いた神様の愛をよく知っていました。イスラエルの王、南ユダ王国の王様たちに注がれた神様の怒り、そして許し、神様の救いの歴史が旧約聖書のサムエル記、列王記、歴代史に生々と記されています。自分の祖先、そしてイスラエルの民もとことん神様を裏切ってきましたけれども、それにもかかわらず神様は王様もイスラエルの民族をも許して、愛情を注いで救い出して平和を与えてくださったということを、神様の品性をヨセフはよく知っていました。ヨセフは婚約者のマリアが別な男性と通じてしまったと思ったにもかかわらず、マリアを許すことにしました。自分自身は大きな混乱と苦しみの中にありましたが、自分の人生を狂わせてしまったマリアを許して、マリアにとって一番平穏無事な方法を選び取ろうと模索もがいていました。お腹の中の赤ちゃんを自分の子供であるように装いながら、密かに縁を切るということを編み出しました。そういう考えを選び取ろうとしました。自分を裏切りましたけれども、ヨセフにはマリアへの愛情がありました。他人の子を自分の子と認知し、さらに 準備された結婚を自分の落ち度によって破談にする、そういう二重の苦しみを背負う覚悟がヨセフにはありました。一章十九節、夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのは望まず、密かに縁を切ろうと決心したという御言葉から、ヨセフの固い覚悟と愛情がにじみ出ていると思います。これが救い主イエス・キリストの誕生の物語でした。神様は救い主を生まれさせるときに、兵隊さんに守られて食事にも困らないような王宮に生まれさせるということをなさいませんでした。かえって貧しい夫婦のもとに、そして一歩間違えれば母子ともに石打ちの刑で処刑されてもおかしくないような不安定な状況に、神様は一人子イエス・キリストを置かれたのでした。夫ヨセフが信仰によって愛の決断を下すという状況でしか生きていけないという環境に、神様は一人子イエスを置かれたのでした。2000年前のクリスマス、救い主の誕生は父ヨセフの英断によって可能になりました。自分を裏切った婚約者を守るために、自分が濡れ衣を着る、こうして父ヨセフは悪い霊の試みに勝利しました。試練に打ち勝つことで、ヨセフは世界に一組しかいない救い主の親になるという前代未聞の祝福を神様からもらうことになりました。私たちは神様の祝福というのは、何もかもうまくいっている平和な道のりを歩んだ先にあると思い込んでいます。しかし実際はそうとは限りません。神様の絶対的な祝福は、多くの場合試練と困難とともにやってくるものです。自分は正しい、間違っているのは相手だ、誰が見てもそういう状況なのにもかかわらず、相手を許して共に歩んでいくことができるのだろうか、そういうことをのっけから試されることがあります。相手が悪いのにそれを許した上で自分が濡れ衣を着てしまう、そんなバカな選択をした後で神様の祝福がやってくるということが多くあります。私自身は相手を許すことができずに、神様の祝福を何度も取り逃してきました。平日の職場では一緒に働くのも苦しいという、嫌だなという相手もいます。辛くなって愚痴をこぼしてしまうたびに、神様の祝福を失っています。2011年の東日本大震災が起こった時には、外国から教会の方々が助けに来てくださいました。震災からまだ1週間ぐらいしか経ってない時に、何人も外国から人が来られて、お見えになったんですけれども、日本キリスト教団では議長をはじめ何人かの方々がすぐ現地入りして戻ってくるというタイミングでしたので、その報告をまず聞いて自分たちはどうするかを決めたいということでした。ところが日本側でその外国の人たちを取り持ってくださる方が、態度がちょっとおかしく見えて、横柄に見えて、そのことがとても私自身は気になってしまいました。そんな横柄な態度で教会の働きってしていいのか、そういう潔癖な気持ちがあって、そのわだかまりによって、その来られた方々が報告を聞くというのが 自分のせいで何時間も遅れるということになってしまいました。日本の教会と外国の教会が日本を助けるために一致して歩もうというときに、自分自身が悪い影響をもたらしてしまったのです。気にしないでいれば大きな祝福につながるような出来事だったのですけれども、悪い霊のささやきに従ってしまったことで台無しになってしまいました。神様の祝福の多くは試練とともに、混乱とともにやってきます。2000年前ヨセフはそれに勝利し、現代私は失敗しました。神様の前で謙遜な人が神様の祝福をもらうことになるのです。ですから普段から私たちは人を許す癖をつけていきたいと、習慣を身につけていきたいと思います。さて、試練を乗り越えたヨセフに対して主の天使が夢の中で現れてくださいました。20節、ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。ここで初めてヨセフに対して種明かしがされました。赤ちゃんの子が誰の子だったのか、初めて神様の側から説明がなされました。人間にはできないことを神様はなさるのか、何が起こっていたのか、信仰を持って勝利した人に神様は説明くださることがあります。しかし試練に負けてしまった人には説明だにされないことがほとんどだと思います。勝利者の祝福がここから始まりました。続いて21節、マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。イエスというのはこの聖書が書かれたギリシャ語の発音ですけれども、旧約聖書のヘブライ語で書かれた聖書ではヨシュアというふうに記されています。イエスイコールヨシュアです。意味は救う者という意味です。当時赤ちゃんが生まれるとその名前は親戚のおじさまたち、親戚の方々のお名前から取る、祖父母、おじいさん、ひいおじいさん、そういうところから取るんだろうという状況でしたけれども、神様はそれを良しとされずに、その赤ちゃんが果たすべき使命をそのまま名前にした、イエスという名前をつけなさいと命じられました。で、この赤ちゃんの使命というのはご存知の通り、人類の罪のために十字架にかかって処刑される、そしてよみがえることで信じる者を許して命を与えるという使命でした。救い主イエスは他人の身代わりになって死んで、よみがえって人々の希望となるために、人々に命を与えるために2000年前に生まれてくださいました。世間ではクリスマスというとほぼサンタさんが出てきてプレゼントをもらうということになっています。実はこれは悪い霊の仕業です。教会とかキリスト教学校がクリスマスにサンタさんを呼んで楽しく過ごすことによって、救い主イエスが生まれたことの意味ありがたさが分からなくなってしまうようになっています。クリスマスはプレゼントをやり取りするための欧米に始まったお祭りではありません。自分の罪によって死んでいく人類、滅びゆく地球とともに死んでいってしまう人類が、努力や働きなしに神様から命をいただくという素晴らしい祝福の時です。 罪許されて命をいただく、その祝福は神様の側からの語りかけを聞き取る力、神の語りかけに応える力をもらったときに実現していきます。試練を乗り越えたヨセフは、夢の中に現れた主の天使の語りかけに忠実に従って、妻マリアをお迎えし、息子をイエスと名付けました。こうして救い主の父親になるという神様からの絶対的な絶大な祝福を自分のものにすることになりました。今日神様は私たち一人一人に何と語りかけていらっしゃることでしょうか。その神様の語りかけに忠実に応えることで、今年のクリスマスを人生で忘れられない祝福の時として共に過ごしていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたの大きな祝福は何もかもうまくいっている時に実現するのだと頭から決めてかかっていましたが、2000年前イエス様の父親となる栄誉をいただいたヨセフは大混乱の渦の中に置かれていました。人を許せない時があります。仕返しをしたくなってしまう時もあります。しかしそれが悪い霊からの招きであるということに気づかせてください。人類を許されたあなたの愛が自分に与えられることを覚えて、許せる人に変えてください。自分の愛の応答によってますますこの地上にあなたの祝福が広まっていきますように。このクリスマスを迎えるにあたり、どうぞ私たちを通してあなたが地上を祝福してください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。